エイプリルフール会明け雑談会。ということで、はい、本日はですね、堀本父、うん、うちの父親と水野さんのお父様が入っていただいて4人で雑談会していきたいと思います。
はい、お願いします。
あの前回のね、エイプリルフール会ではね、僕が当たり前のようにうちの父親に代わり、はい、水野さんが当たり前のように水野さんのお父さんに代わったということで、うん、一本なんとかやりおおせたという形になりますね。
はい、
まあ、ちょっと僕らの時系列だとまだそれ収録してないからどうなるか分かんないんですけど、
心配です。さっき借りてきた猫みたいになって
ます。そうなんですよ。本当はね、スケジュールだと本編、うん、エイプリルフール会先に撮って、うん、その後にこの振り返り会をやろうって言ってたんですけど、うん、あまりにガチガチだから、はい、あ、これあかんかもしれんってなって、うん、急遽ね、あの我々が入って楽しく喋る雑談会先にやろうということになっております、はい、だってすごい神妙な顔してるもん、うちの親父。めちゃくちゃ学会に来たみたいな。若いやつの発表いまいちだなみたいな顔してるもん。
いや、こういうね、時空を超えたね、企画っていうのはやっぱり緊張しますよね。
いや、ちょ、いいんだよ別に。エイプリルフールだから。
そうですか。
嘘だ。昨日の夜もさ、3時間半ぐらい、うんうん、みんなで食べてたじゃないですか、うん、あのこの4人と、あとうちの母と、うん、水野さんのお母様も一緒に6人で3時間半ぐらい飲んでましたけど、やっぱずっとうちの親父がやっぱり30年後のゆるゲンゴクラジオっていう体でやるからには完全に文脈に合ったことを言い続けなきゃいけないってすごいプレッシャーを。
2054年ですもんね。
そうですね、
うん、そうだね、
2054年の我々、
企画面白いからついね、うん、張り切っちゃって
ね。真面目。うちの親父めちゃくちゃ真面目だということがね、改めて分かりましたね、うん、
しかし顔似てるね。
あ、同じ顔、同じ顔してるからね。
僕もね、
水野家も似てますよね。
よくね、父親が僕に似てるんです。
うん、逆じゃない。水野さんがお父さんに似てるんだよ。
違う違う、俺がベースだから。
なんで、
ね、寄せてきてる。
時系列変だろ、それこそ。
ここからは息子2人の振動エピソード、
うんうん、ああいいですね。
あるいは愚鈍エピソード。
あ、聞いてみるまでどっちが出るかわからない。あ、不安だね。
ドキドキの時間をね、
超反発
ね、我々もロシアンルーレットを過ごしたいと思うんですけれども。
あ、いいね。
まあ、堀本さんの幼少期のエピソード1個聞いたことあるのは、うん、なんかの園長先生だっけ、幼稚園、うん、保育園の園長先生のスピーチを一言一句、うん、あの暗記して繰り返すっていう特集、う
ん、なんかそんな話あったよね。
あった。
なんか
あの保育園はね、あの僕が数十年前に出た保育園で、うん、札幌保育園っていう名前なんだけど、
はい、
ちょっとそこらにないのは札幌市の札幌保育園なのね、
はいはいはい、
だから
中心地、
うん、札幌にまだ保育園がなかった頃、うん、子供たちが豊平川っていう川に近くなんだけど、
はいはい、
そこでね、あの遊ぶしかなくてよく溺れて死んでたのさ。
いきなり
6でも
ない話。
そうなんです。だから僕幼少期一回死んだんですよ。川で溺れて。
いやいや、
実は。
そう今誰じゃん。
つまりそれはね、もっと戦前の話だよ。
はいはい、
その頃に要するにみんな大人は働くの忙しいでしょ。
はい、
うん、したら子供たちなんてそこらで遊んでればいいべと思うから、そうやってるそういう事故がたくさんあるもんで、うん、子供たちを育てるのにただのっぱらで育ってるだけじゃダメだっていうので、
はい、
あの大石スク先生という先生が、はい、あの解説したのが札幌保育園で、
そういう成り立ちなんだ。
札幌の第一号さん、
へえ、子供が川で死んでるようじゃいかんって、
そうそうそうそう、
保育園を、
そういう特殊化的な先生が作ったのが札幌保育園、うん、だから札幌にある札幌保育園という意味で第一号だからか、堂々とした名前なのね。
保育園の歴史今日。俺の話は。
そうだったな。
まだまだまだ。あのまだあるでしょ。
大事な組み積みだけだ
もん。あるね。
そこ、まあ、なんでその話したかっていうと、まあ、そういうところに、うん、例えば僕の小さい頃にあの僕も通ったし、
同じ保育園、
うん、同じ保育園
だったんですね。後年、まあ、数十年後に彼が行ったんだけど、
はい、
だから伝統ある学校だからか、先生たちも本当にかなりダメになるまで働いてくれてるの、
うんうん、
めっちゃいい先生たちでしたね。
そうだよね。だから僕の、うん、習った先生は当時若い女性の先生だったけど、彼が行った頃はもうだいぶ年配の先生になってるというあたりで、うんうん、僕のことも知ってるし、彼の担任というか担当もしてるような方がある時に僕らに話してさ、園長先生だったかな、あの話を、まあ、子供だからなんかこうよそ見しながら聞くんだけど、
はい
はい、彼は何かの機会でそれを再現したんでしょうね、
うん、
丸覚えしてね、
うん、丸覚えだね。でこういうふうにおっしゃったからみたいな話になって、先生がとてもびっくりされて、
はいはい、
それで僕たちに報告受けたのあって、はい、そういう才能でもないけどそういうところあるんだなって僕らは思いましたね。
よし、
もしかしたら
すごい話、
賢い話じゃんこれ。
だから人の言葉とかお話を、まあ、言ってみれば聞き上手なのか何のか分からんが、
聞き上手なのかなそれが
ただ聞いてるだけだけど
一言してる、
ね、子供って子供ってこう散りますよね、
うん、まあ、確かに確かに普通収集した話聞かないですよ、
ね、うん、そんな聞かないよね、うん、でそれを聞いてる子供さんだったってことだべな、うん、
やっぱそう得意なんですよ、ラジオパーソナリティがね、はい、その頃から得意なんでしょうね、話聞いて繰り返すみたいなのうまいんでしょう ね、
その場にいてね、うん、そういうことがありましたね。
なるほど、で、うん、信じられないほど愚鈍なエピソードありますか
僕はね、まあ、人間そもそも愚鈍だから子供子供時代ね、まあ、いろんなことはあったろうけど
あれ、
うん、その一環だと思って、あんまり記憶らしい記憶ない
よ、ね、ただの愚鈍な記憶などないないですよ僕の。
いや、ね、子供はみんなそんなだよね、
賢いから ね、 ね、
いやいや賢い、うん、子供って信じられないほど愚鈍だったりしながら親や周りは保護しながら育つでしょ、
はい、
うん、そういう面白みは、うん、時々味わったような気はするけど、これぞっちゅう記憶はないから、まあその点においてはほどほどだったのかな。
古野さん、うん、逆張りしてませんか。古野さん逆張りしてませんか。
打ち合わせではね、なんか多少愚かなエピソードが出てきたはずなんですけど、あの逆張りする打ち合わせなんで
例えばね、例えば小学校の時に、はい、あの僕ら、あの、あら、ああ参ったなと思うのは、小学校に普通あれですよ、ランドセル背負って行きますよね、
うんうん、
ランドセル背負って行ったら普通ランドセル背負って帰ってくるよね、
はい、
何もしょうがないって帰ってくるわけだ
ランドセル背負って行ったのに、うん、で帰りは何もなくなって
本人は何も気にしていない、
え、
うん、気づいてもいたのかいないのか
あるあるある、出てくる出てくる、
うん、多分本人はもう次のこと考えたり次やりたいことがあるからもう自分の世界に入ってたんだと思うんだけ ど、ね、ある時間に学校の先生が、これケン君が、あの、学校に忘れてたのでお届けに参りましたって言って
恥ずかしい、
先生が来てくださった
ね、俺恥ずかしい、
いや親としてはさ、本当に、いやそれは粗骨者で本当にすみません、ね、ありがとうございました、
粗骨者です、
粗骨
者ですね、かなり、
そういう記憶はありますけど、うん、ま、なんか彼の普段やってる自由な生活からはあり得るべなっていう気もしましたけどね。
まだ擁護されてる。
寛容だな、
うん、どういう気持ちで忘れるんですかあれ。
いや、だからやっぱ抜群の記憶力を誇ってるわけですね僕はね。
そうだよね、
その日聞いた学校の先生のスピーチを覚えるのに精一杯だからランドセルは全部忘れてきますよ、ね、全てのもの忘れてくるから。あ、だから違うんですよ、僕ランドセル忘れてるばっかの人間だと思われたら嫌なんで、はいはい、一個小学校エピソード付け足しときますと、はいはい、雨の日傘さしていくじゃないですか、
うんうん、
で帰りは基本忘れて帰るじゃないですか、
は
い、
よくね、
うん、でもなんか大体の人って、まあ、小人物だから帳尻合わせようと思って翌日の晴れた日に持って帰るんですよ、
うんうん、
僕はそんな細かいことにこだわらないからあの持って帰らないんですよその結果ですね、あの堀本って書かれた傘が12本ありまして怒られました
あるだろうな
あれですかね、あの貸し傘サービスみたいなやつ
そう、もう実質そうですよ、
ね、東京で流行ってますよね。
よく言えば大らかさ、
大らかですね、
うん、悪く言えばこれ何時か注意散漫であり愚かだよね
愚かだった、やっぱり愚かだった
その12本は1年間で、それ6年間で、
いや多分半年ぐらい
の
間で、夏休み前とかに整理した段階でなんかあいつ傘12本なんだけど
そうそうそう、すごい家で傘買ってた時期があったってことだよね。
そうでもね、うちの実家大量に傘あったからあんまり疲れない
。やいやいやいやいやいや、
傘なくなった時にねえなと思って買いに行くさいや大した傘じゃないよ、今で言えばあの100円ショップで売ってるような、は
い、
それでも
いっぱいね、
足りない時になぜ足りないんだろうかって考える知恵は僕らの家にはなくて今必要だから買いに行かなきゃいかんわけ、
なきゃ買えばいいと。
でそれが続くと予備を兼ねて2本買うでしょ。
なるほど、ね、
そう、とにかくね、生活を成り立たせるために必要なことを優先するから、
うん、なるほど、
事の経緯を探ってる暇はなかった
そんなことないわそんな大事じゃない、
これは他のことにも言えますよ、
うん、傘だけじゃない、
傘だけじゃない、うん、
生活ってだけど、まあ、そういう面もあるよね。
古本さん、ランドセルも4個ぐらい買い与えられてないですかその調子で
買い与えられてないあのね、大事、そこポイントがあって、はいはい、仮に僕のランドセルが普通のよくあるランドセルだったとしたら、うん、置いてきちゃった時に誰のか分かんなくなったりしてなくなるから、もう1個買う必要があったと思うんですけど、僕のランドセル真っ青なランドセルだったから、
あ、珍しい、
あ、珍しいね、あの綺麗な青 で、うん、で彼と買いに一緒に買いに行ったんだよね。
いや全然覚えてない。
そう、行った時にこれいいって言うのさ、普通の人はなんとなく標準的なもの選ぶじゃない、
黒ですよね、
うん、たった1個あったその辺変だったらおかしいな、うん、鮮やかな青で目立つべなと思うようなのが、うん、これいいって買った記憶ある、
まあ、どうですかね、今のリスナー、高校生とかのリスナーだったら多分違和感ない、今カラフルな
ランドセル、そうですね、今カラフル多いですね、
みんな今の子供背負ってるけど、当時は多分クラスで僕一人だけ、
う
ん、
そうだね、
でしたね、
何年売れ残ったやつだろうね、それね、
そう可能性ありますね10年ぐらい放置されてるやつの可能性ある、うん
でもその話が出た時に、あの親と話してて、 僕の親ね、はい、と話した時に、僕も小学校入る時、うん、みんな黒のランドセルなのに、うんうんうん、なんか変な色のグリーンの、
マジ、うん、
グリーンの1個あって、
その当時あったのってこと
あったんだね、1個だけ変な色ね、
逆張りの系譜です。完全に
それを僕が
選んだって。確かにあのグリーンみたいので、僕一人しか知っていなくて、うん、それがだからなんだろうね、
すごいな、
悪夢は連冠するみたいな。
悪夢ってほど悪くないだろ。水野さんのお父様は、はい、どうですか、水野さんの幼少期の頃のエピソード。
そう、この人は、う
ん、この人
0歳の時から入退院を繰り返して、すごい、
え、あ、体弱かった。
そうそう、弱くて、
まあでもなんか喘息あったみたいな話してたよね。
喘息あるよ。
喘息があったんで、うん、なんでちょっと丈夫になって外へ走りに行くと、うんうん、ぜいぜいひいひいてまた入院っていう、それが年4回ぐらいあった、季節の変わり目ごとにやってたんで、でもベッドの上で1週間何するって言ったら、もう本読むしかないんで、
あ、そう
そうそう、
で、まあ、はいはい、
そう、
下手の
が、で、その、
そうなんだ、
多分
そこで集中力みたいなのが、で車与えたらもうそれで遊ぶしかないんで、で今度車が好きになって、ははは、毎週土日新聞に入ってくる広告のチラシ見て、これ何これ何これ何でずっと教えてたら、
なるほど、
はい、
外で遊べなかったのが悪く
ない、遊べないです、もう家の中ですね、ほとんどが。
そうなんだ。
いや、なんかね、 SF 作家で伊藤計画っていう人がいるんですけど、うんうん、あの非常に才能ある SF 作家なんですけど、若くして亡くなったんですけど、彼はやっぱりあの体が弱すぎて、うん、幼少期から入退院をずっとしてたので、あのやることなさすぎて、うん、SF を読んだり書いたりすることしかなかったから、
あ、なるほどなるほど、
完全に病棟で育まれた小説が、うんうんうん、彼はだから職業を聞かれたら小説家って名乗らず病人って答えてる話があるんですけど、はい、それに近かったかもしれないですね、幼少期の大
地さんは。そうですね、小学校上がってからも年一ぐらいでは、確か低学年の時は入院をしてたような気がします。
今健康なのにね、
う
ん、
そうだから本当に運動会でも普通にグラウンド一周するのについていけない感じでしたかね。あのもう他の子たちはもう
そうだったんだ、
ぐるぐるぐるぐる走れても、うん、この子一瞬はもっともうひいひい、
なるほど、
息上がっちゃって、うん、だから
特に振動でも愚鈍でもない話ですね、
だけども
体が弱い話
です。でもあのその後の人生にいろんな意味で大きく影響した。
そうですね、ね、
まあ、全然それ考えたことなかった。
人格形成には影響を与えてるでしょうね。
その時間が本を読むとか、
本読む、
興味をどういうところに持つかとか、そう、ね、そっちに関係してくるもんね。
そうだからもう、うん、一個興味を突き詰めていくところがあったので、その外走ってる車でそのエンブレム取れてて、ちょっといじくってある車とかあるじゃないですか、うん、
ありますね。
であれ何の車だろうなって大学に行くと、うん、あれフランサーエボリューションだよとか、
へ、
全部
車種が全部出てくる、
全部出てくるんです
、ね、へ、お賢いぞ、そうそうそう、いい、いい賢いエピソード。
でまあ、あの
でも全然今車興味ないよ。
そう、今ない
んです。からん
どこ行ったんだその乗る
全部忘れ
る。あ、その頃からですね、一回全部記憶してすぐ全部忘れるっていう。
ちなみにその頃からエピソードもう一個ありまして、はいはい、その入院してる時に本を読むっていうのでね、うん、小学校の頃にこう点滴を打つために入院つか病院のベッドで一日おった時に、うん、親父が本を勧めてきたの、
う
ん、でそれがビルマの盾言
あー名著ですね、読んでないけど、うん、
でこれは絶対に感動するから読めって言われて読んで、うん、何にも面白くな
くてチョイス外したな、
考え事しない
から。何年生って何年生
小4とかじゃないですか、小3とか。
でもその頃にはあのいわゆる推薦図書に入る、
入ります、入ります、
ね、なんか映画もあったよね、
映画
も
ありました、
ありがとうコンじゃなくて、
だ市川コンが作ったのがあのリメイクで、
はい、
その前にあ、ね、あれ もっと前にありました、
ね、映画も見せられたんですよ、だから小説は伝わってない
って
。
映画ねめっちゃ見せられた、俺幼少期にいろんなアラン映画を
そう、
あのねローマの休日とか見せてくんの、
なんでそれ見せる、
映画
名画です。いやいやいや、もう上層教育絶対
しんちゃんとか見せてよっていう
それじゃ今になったらいい映画なんですよ、僕も30過ぎてローマの休日見たらいい映画だなって思うんですけど、
当時はね
12歳のやつに見せてもピンとコンテ、ローマの休日は
いいんです、
いいこと
ないだろ、いろんな興味とかいろんなものはそうやって面白くないなとか見ながら、
まあ、
見せられたとか、
まあ
そうね、それが大事。
そうなんです、
しんちゃんそれで結果的にクラシックどれぐらい家でよく流れてたんだね、クラシックとか ね、
結構流れて、
楽器も家にあってね、
流れてたね、クラシックとかジャズとか ね流れてたんですけど、うん、僕一切聞かないですね、全くわからない、ね、
何にも残らなかった、
一曲もわからないですね、クラシックベートーベン5番しかわからないです
あ
すごい怪訝な顔始めちゃ
ったじゃあ、いやいや、だから水さんがねそういう病気で文字を通したり、あるいは一つのことに興味持って極めるみたいな、何かこうそこにグッと入る 環境っていうか頭の使い方、体の使い方が多分できたんじゃないのかな。
そうですね、だからもう欲しいって言ったもん、可能なものはとりあえず、うん、まあ、あのね、エロ本買ってとかいうことは、
まあ、あんま親に言わないですよ。思ったんでしょ。
言ってないこと言ってるけど、
その、まあ、その辞書が欲しいって言った時も、うん、小学館の高校辞典かなと思ったら、カンゴリンが欲しいとか、
あ、昔から本格
は、カンゴリンはねだりましたね。
それすごいですよね。そう、よくあの2人で僕ら喋ってる時も、うん、うちの親のいいところなんだろうって言ったら、うん、本買ってくれって言った時全然断らないで、何でも買ってくれたなっていうのがあって、札幌にね、こうちゃん4ってめちゃくちゃでかい本屋あるけど、うんうん、そういうとこ行くと僕もう大テンション上がって、うん、なんか18冊ぐらい買い物カゴに入れるん
ですよ。あ、すごい。
減らせって言われるかなと思ったらはい、じゃあ買ってくるねって言って、ね、あ、いいんだ、これ通るんやと思って感動してたんで、いいですね、そこは。
お母さんはどうだったんですか、逆に。お母さんも OK でしょ。
うちの母も OK でしたね。
うちの母どうだったっけ。
うちのおかんは本読まんけど親父にその多分本は買いなさいっていう教育方針が伝わってたから、うん、行ったら買ってくれたよ。だから俺そのよく覚えてるのはそのことわざ辞典、うんうん、小2か小3の頃にことわざってのを初めて知ったのが近くのイオンの書店 で、うん、はいはい、でそこでこうずっとそのことわざ辞典を読んでたから、うん、その親が帰るって言った時にそれ欲しいって聞かれたの、うん、でいやいいやって言って、
お、遠慮した
、って駐車場のところまで行った後に、うん、やっぱ欲しい、
おー、よっぽど欲しい
んだね、そ戻って買ってくれて、
あー、いい話。
それはもう通読したし、
あー、いい話だね。
それでだいぶことわざを覚えましたね。
原体験ですね、かなりね。
なりましたね。
それは映画の風景になるね。いや、欲しいって戻って、
うん、あれあるある。確かにそういう映画見たことあるわ。
いや、そういうね、劇的なことってありますよ。
うん、そうですね。そういう意味でも振動として通ってたっていうことで、じゃあ次行きましょうか。ね、
ちょっとぜひ、愚かな方のエピソードもいただけますか。
愚かな方か。
ないよね、あんまね。
あんまない。
ないな。
そう。
ないな。
です
ね、ないな。
だから、なんか家忘れてきちゃったこととか
ないです
か。ないないない。家一個ロストしたこととかないです。
ないですね。
ないっすね。
家の位置を忘れて家から30キロぐらい離れた地点で迎えを頼んだこととかありますよ、もちろん。
ええあんの。
ああ
マジ。
そう、大学の時にね、うん、そのなんだろう、寝過ごしちゃうんすよね。
今と一緒じゃないか。寝坊してんのね、ずっと。
で今どこ、ま、するから、ね、どこどこにいるから迎えに来てって平気で言うんです、うんうん、夜中に、はいはいはい、で一遍ね、一番困ったのがね、新宿からバス乗り過ごしたから迎えに来てって言われて、
新宿にいるから迎えに来て、
迎えに来てって。
新宿でバス乗り過ごしたから手前のこの駅までしか行けなくて、ちょっと迎えに来てじゃなくて、新宿まで迎えに来て、
新宿にいるから名古屋の親に迎えに来てって。急ぎで、
むちゃくちゃだなお前。
それ堂々としてるね。
堂々としてる、確かに。
そうなんです、威風堂々ってね、そういう感じです。
なんかもうお金使い切っちゃってて、
ああ移動もできないんだ。
移動もできなくて、
ペース配分考えろよ。
俺は最終的にだから満喫で寝たから。
ああ、そうか、そうか。
お父さんもそれ迎えに行ったんですか。
行かないですよ。
あ、行かないんだ。
でもその電話をね、うん、そうやってするその親子の絆ね、うん、
ああ
、ね、
いい話、いい話に切り替えようとしてる。
あれお姉ちゃんにも言ってやろう。
あ、全員に言ってよ。
なん家族全員に、
全員断られた。
迎えに来てくれ。
なんなら
サズーちゃん当たるの
に、手持ちの財布で帰れるお金がないから振り込んでくれって お袋に言ったら、
言った
詐欺だと思われる。
でしょうね。振り込め詐欺だもんそれ完全に。今ちょっと帰れなくなっちゃってて、
本当にあんたって言われ
る。なるほど。
だって詐欺の電話で聞いたことあるよ。今ちょっと帰れなくなってて、今日中に10万円ないとやばいんだよって。
でも俺1万円しか出会ってないのにさ。
あ、じゃあまあ詐欺じゃない
よ、払えよ、ポンと思って。
お前が悪い。行き大名の帰り小食ってことわざありますよね、
うん、あ、そんなことわざ。
もう一回
行きで豪遊しすぎて帰れなくなる。
もう一回った大学の時に2週間ぐらいイギリスへ、
うん、ああ、そうだそうだ、留学
したことがあって、金ね、おばあちゃんからも小遣いもらって、みんなからお小遣いもらってるのに。
イギリス行くからっつってね。
そうそう、だけどそれは使わずに机の中入れて最小限、ね、でカードがあるからっつって。
せっこ、違うのよ、盗まれたら困るからね。
ああ、なるほどね。
カードがあるからって言って、最小限にっていう言って、セントリアから香港経由でイギリスまで行くのに、香港でクレジットカードで買おうとしたら、暗証番号3回間違えて、
だいぶやらかしたん
ですね。だいぶやらかします、
異国の地で。
でもう向こうでカップラーメンとかそんな生活をずっとしてて、普通はもっと観光とかするじゃないですかね。
普通ね、美味しいもの食べようってなりますよね、
うん、で金送ろうかって言ったら堅くなにいいっていう、いいって言って、
あ、それは
侍ですからやっぱり。
いやいやいやいや、
武士に二言はないみたいな。
利子をつけられそうだったから。それはもったいないな思って。
そうですね、10分3割ふっくりで取られると思いますからね、
と思って、うん、
自らそういう苦難を克服する道を試してみた
のか。そんなでかい話なのかな。
いや、若いもん
あれ何いくら持ってたんだっけ。
俺は7、3週 週間で7万円。
7万円ぐらいしか持
たない。だけど、金がないって言ったらいろんな人が思ってくれたから。だから、広場でさ、ソーリーって言って踊ってるとさ、
話あったね、
ドイツ人がさ、うん、面白いジャパニーズだって言って怒ってくれるからさ、酒はそれでもらえるしさ。
旅芸人ってやってること一緒だからね、踊ってお金もらう。
あの、その時の授業を受けてたさ、先生のモノマネしたらさ、うん、あのちょっとお金に余裕ある友達とかがさ、はいはいはい、パスタとか作って奢ってくれるからさ。
旅芸人じゃん、やっぱ。
浮くから浮くから、それ。浮いちゃう、浮いちゃう。
生きて浮くための、何かこの技をそこでもう最高にトレーニングしたんだね。
そうですね。それからあと僕が暗証番号を出せなかったのは香港じゃなくてイギリスなんですよ。
向こうまで行った。
向こうまで行って向こうで交通系 IC カードマナーカーとかあるじゃん、うんうん、パスモとか、うん、あれがロンドンの鉄道の中で使えるやつがあって、うん、それを作るときにカードでしか作れないんだけど暗証番号忘れて作れなかったの、はいはいはい、500円デポジットする、うん、してそれ返したら500円返ってくるんですけど、うん、僕のその貧しさに見かねた日本から来た留学生みんな僕にそのカードくれて3万円ぐらい最後も
はあいいねいい話デポジット集めの水野
そうデポジット集めの
でもその縁があって東京就職者になりましたんでね一緒に
そうだっけ、うん、
そうロンドン行った人たちがやっぱあの上智大学の子だとか、はあ、いろんな
東京の人が多かったんですね
東京の人が多くて、はあ、都立大の人とか、はあはあ、でその縁ができてっていうのは言ってたね、
うん、そうだっけ全然覚えてない
じゃあ
いや人間何がね
何があるか分からない、ね、
分からんわ
イギリス行ってなかったらもしかしたら東京で就職してなかった
そうだで金豊富にあってねいろんな観光してたそういうつながりもできてないし、
ね、それじゃダメだってことだよね、
うん、そうですね、う
ん、
はい
それ知ってたんだ
その頃もみんなそのなんだミュージカルとかねミゼラブルとか
ミゼラブルだった、ね、
なんだピカデリーサーカスに行って、はい、なんかイギリスのメーカーの服だの買うとか言ってやったんですけど僕はその間部屋にこもって本読んでました
あ同じことしてるすごい病気がちだった
病院でそうセントリアム迎え行った時にあと200円しかない
使うのうまいよね使うのうまいんですよやりくりが
でもね確かに去年めっちゃ売れた本でゼロで死ねっていう本ありました
よ、ねゼロね、
財産を全部使い切って死のうっていうのが最近の流行りなんで、
う
ん、その頃からやってたよねゼロで死ね
そう、は
い、
そう香港で乗り継ぎの時に腹減ったからマクドナルドでハンバーガー買おうとしたけど足りんかったりとかもね金が
なるほどそのぐらいね
足りんかった我慢しましたその時金銭感覚の根本に本と比べてどれぐらい時間が潰せるかがあるんで、はいはいはい、究極本が手元にあればお金なくてもまあいけるなみたいな
もう今と一緒だね完全に出来上がってるわその頃に
本だけはめちゃくちゃ備えていきましただから僕は15冊ぐらい多分詰めてスーツケースに
だって一緒に2泊3日で温泉行く時もスーツケースにパンパンにしていくもん
ねそうだだって飢えたらさ本しかないから俺には
飢えないよあんまり現代日本で
そうい
やでもね今の旅行の話なんかは愚かなようでやっぱりこう勇気を持った
行動だよ、ね、フォローしてくれんの何なん
だよ全部コーペンちゃん
確かにコーペンちゃんだよ
全部肯定してくれる
コーペンちゃん
いや面白いと思うしなかなかそういう経験ってある年齢からはできませんよ、うん、
確かに
でも母親はねすごく心配して
そりゃそうだよ、うん、そりゃそうだよ
すごい心配して
お母さんは心配してね、
すっごい心配してた、
うん、すっごい
俺の生命力を舐めても
らってどれぐらい心配しとった
どれぐらい心配しとった
今あのビルマの盾ごと進めたっていう話ありましたけど、はいうん、やっぱおすすめ本ってあるじゃん、うん、親から降りてくる
親のおすすめ本外すんだよな
あのね
選書が下手で
そうなのよ、うん、あのいやでもうちの親父は結構当たってる時もあって、う
ん、えあ本当
2、3割は当たってて
あそうです
いいじゃん
これ面白いな、当たってたので言うと俺ゆる言語グラジオでも引用したことある気がするんだけど湯川秀樹先生、
うん、物
理学
旅人
初めてのノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹先生の旅人っていう自叙伝ですね、うんうんが派手さはないんだけど面白い、うん、いかにして日本人初のノーベル賞受賞者が生まれたかっていうのがすごい司祭に終えて、うん、で本当にその技巧を凝らした文章じゃなくて賢い人の素朴な文章が楽しいって言われて本当かなと思いながら僕中1かなんかの時
早いな
勧められて、うん、だから湯川秀樹先生も何やったかあんま分かってない状態ですよね、うん、で読んだらなんか面白くて確かに、
うんうん
なんかね、
当たりもあったんだ当たりも
そうしかもねあの親父の抜き出してくるとこ性格正しくて、
うん、
湯川秀樹未就学時の頃から漢文の素読をさせられ続けてたらしいよって、
はいはい、
そんな拷問みたいなことあると思って、うん、5歳とかで漢字並んでるだけのやつひたすら音読させられ続けたっていうから本当かなと思って読んだらあのまさにそれ書いてあって、
うんうんうん、
意味も分からずに本当に延々音読してたらしいんですけど、
はいはい、
それが後年私の明らかに功績に結びついてこれが私のベースだみたいなこと書いてあって衝撃だなと思って、うん、僕未だに偉人のルーツみたいなの探るの好きなんですけど、うん、その原体験親父の選書で来た気がしてあれいい選書でしたね
いやそう言われると 当時どうして進めたのかわからないけど、僕自身もずっと大事にしてるものの中の一つ二つをこう渡すっていうか読んだらって言って、それでも 2,3 割当たってたっていうのは確率高いんじゃないですか、うん、普通親なんかね、
嬉しいですね、
大外しした方もあって、
大外しも聞きました一応、
これ面白いから読んだ方がいいよって言って署名だけ見せられたのが、はい、君たちはどう生きるか、積極性読むかこんな本1ページも読まなかったですね
意外とあれ読むとね、あのね面白い、
あれ面白いよね、あじゃあ俺もね後に読んだのよ、あそうなんだ、大人になった後に、ただやっぱ中学生の時に渡された時はもう反抗期だから、まあいるかこんなもんっつって岩波文庫投げ捨てましたよ、
ね、岩波文庫勧められるとねちょっとやっぱ子供にとっては厳しいよね、
あれはダメでしたね、
僕なんか小さい頃にダウ生きるかって書いた、
ああ旧仮名遣いの、ね、
あれ父親の本なのかな、なんかを読んだ記憶があるね、あだからやっぱりその時分かんなくてもどっかで接して何か栄養になるっていう本なんだろうね
そうだ急に思い出した、うん、あの僕のおじいちゃん、うん、親父の親父、うん、もうしょっちゅう言ってたわ、我々はどう生きるか、それを考えないとみたいなこと言ってた
そうだね、食卓真面目すぎるもっとさバラエティーとか見てさゲラゲラ笑えばよくない、
テレビとか一切つけないで、どう生きるかを考えねばならんのですみたいなこと言ってた
飯まずくてせっかくのご
飯、確かにそうだったね、まあ、家族どうかったら、あ分かった分かったもう聞いたとかさ、うん、そういう対応でするしかないんだけど、
そうだおじいちゃんしかも同じ話何回もするから、うん、その、ま、堅苦しい話をみんな聞き流しててどう生きるかを考えねばならぬ、はいはいはい、
彼はそれを自覚してるから前にも言ったと思いますがっていう
じゃあやめろよ
言ってたな、そうだったね、ったみんな自由に生きてたねうちはね、
そんな食卓だったんだ、うん、すごいなお前、
みんなおしゃべりで
しょ、考え事するようになるわ
確かにね、
しろって言われてんだよね、結構ね、
どうですか水野家の戦勝記憶は、
僕のところは
あんま進めたことないと思う、うん、
まあ、そもそも進めてこないですね、そうか、基本的になんか委ねられたので、
う
ん、まあ、
逆に今も進められてやつ割と読んでてあ面白いなっていうのはある、
何割ぐらい当たってる、
いや俺でも半分ぐらい面白いで、
おお、うん、5割、かなりでしょ、お父さんは何を進められて読んだんですか、
高野さんのイラクスイコ伝とか、
そうそうそう、
あで面白いらしいね、
あれやばい、
割と僕が好きな作家の人知ってるんで、う
ん、
でこれ読むと面白い、誰
が好きなんですか、
合うと思うよ、僕は北方健三先生大好きで、あ
なるほどなるほど、渋いな、
そうなのよ、
渋いです趣味が、
俺さだから小学校の頃にさ、うん、全18巻でスイコ伝勧められてで登場人物108人いるじゃ
ない、無理無理無理
で書き出しがさ頭一つ出ていたから始まるの、
へえすごいな、渋いね、
小学生だから、うん、頭一つ出ていたが何を指してるのか全然わかんないの、
あもう比喩じゃなくて物理だと思っちゃう
の、そうだから身長高いってことなので、うん、次の文に守備欲が出てくるの、
はいはいはい、
守備欲も知らないの、
はいはい、もうやばいね、
古文かよとか思って
確かに、
で一応聞くけどさ、なんか つまなさそうつまなさそうだこれ、
そうだよね、小学校の頃やっぱ父親の選手ってそうなんだよな、
なんかね長編であればあるほど好むから、
あそれ
俺は発信誌とか読んでんのに、ね、全18巻進めてくるから
真逆じゃないですか、
うん、全然人のこと見て進めてこないのっていう、
あでも確かに父親に時代小説進められがちかも、司馬遼太郎とか結構進めてきたよね確か、
司馬遼太郎は一回通るね、
やっぱそうなんですね、
うん、でうちはだから何山岡宗八とか池波正太郎とか、そういう歴史小説がいっぱいあって、う
ん、へえ、あそれでよく水野さんになったね、そんな
全部だって読まないから勧められて
る時代、まあそうか、う
ん、ただ一個褒めるところがあるとすれば、うん、進めてこないものは面白いの、
あだから本棚にある、まあ、具
体的に言うとあの置いてる漫画のセンスはいいの、
はあそうなんですね、
うん、だから俺小学校とか中学校の時にはもうその早熟にかばちたれとかさ、
はいはいはい、
おいしんぼとか読んでたからさ、
渋いね、
友達がさ給食のご飯をさ普通に食べてる時にさ、うん、むむこれは芳醇な香りだ
って山岡の影響を受けすぎ
てもちろんこれで差つくと思う、
あれでしょ、うん、チキン出てきたらこの鳥はブロイラーだ臭い食べられないよでしょ
給食の人にそんなこと言う
叱られそう
堀本さんって大人になってから出会った時だと、うんまあ、あんまり感情の起伏がなかったり、
うん、あんまないですね、
怒るイメージとかないですけど、
感情がないです
か、ね、小さい頃とかはもっとこう激しく怒ったりとかしなかったですか、
いやないな、
ないんですか、
おおらかなね、人間だったっていうことはあるね、
ほうほうほう、
で、まあ、その話は、まあ、一つすればそのどこの家もそうかもしれないけど、あの家庭バリカンみたいなので神からでしょ、
あるね、そういう時期ね、
うちもそうでした
ね、それが結構な年まで小学校高学年ぐらいまでやってたんですけど、それがその何ミリとかセンチとかでカーッと刈るバリカンじゃなくて、それなりのヘアスタイルを作る タイプでやってたのよ。で僕がやってたんだけど、うん、あのビニールのねあのゴミ袋をこう加工して、
あったわ、ゴミ袋にめちゃ穴開けてた
の。で僕がやるとき彼は何してるかって言ったら、ずっと本かな漫画かこう読んで、僕はこっち借ろうと思ったらこうやってね言うんですよ。
読みたいから、
リハビリみたいな。
どうしてもこれを追っていくわけさ。
でだから何歳間ですかそれ。
だから小学校中学年とか、
いやもっと前から
読んでたよ、ね、ってた、
ま、
マジ
漫画もっと前から
読書意地がすごいな。
中学前ぐらいから多分
漫画読みました
。
借る方としてはきちっと、例えば僕ら特許さん行ってもえちょっとこうしてくださいとか言う、それができないですよね、うん、だから彼の動きに合わせて僕はやるんだけど、
もう自然災害みたいな受け入れしかないから、
たまにミスるわけよ、たまに、はい、で多少のミスりはまあいいんですけど、ある時ね後ろじゃなくてこの辺りだったと思うんだけど、はい、なんか明らかなハゲになってんだ
バリってやったんでしょうね、
そうすると買ってる方としてはいやまずいなと
思うよね、
で、まあ、でもその時は表に出さず他全体仕上げて、まあ、どういうふうに気づくか気づかないでくれればいいなというので、まあ、終わります
ごまかしたんだ
よ、そりゃそうだよ、
ところがそれについてその鏡をまあ見ながらやったんですけど、あのいわゆる勉強机で鏡をまあ終わって、まあ、見てこうやって見てやっぱ彼は気づいたんでしょうね、
うんうん、
その時僕の運命の
そうですね、怒る可能性ありますからね、それは。
いややっぱりやばいなと思って見たら、うん、まあいいかって
気にしろよお前はもっと
終わったもういいことした
わ、漫画が読めてる方が大事です
それでもう次のことかかったから、だから大変おおらかなことでこれはいいなとは思いましたね、
大気の器、大気の予感がしますね、
立派なことじゃないけど自分は責められなかったし、あの多少の失敗で本質的でないことはね、あのそんなうだこだ言わないっていうのはいいんじゃないかなと思った、うん、それはね忘れられないね、
っていうかあれかも、うん、なんかその話聞いて共通点で思ったの、うん、俺言語やだけが異常に発達していて言葉だけ覚えるんだけどその物を持っておくっていう短期記憶とか、うん、あとこの図形的な認識とか全くなかったのかもしれないですね、
脳の働きが変えて
言語やだけの、だからもう大規模言語モデルで俺暮らしてるん
ですよ、うん、LLM
そうそうそう、 LLM で生活してた可能性ありますね、
つまり頭の形あたりに対する意識はそんなに強くなかった、
そうもうだから認識してないのが素通りしてたのかもしれない、
図形として見て、
そうそうそう
そうかもしれないね、あの、うん、でも
共造自己認知でき
ないだから怪しいよね、ミラーテスト通過できない可能性ある、
結構そういうのって国にする人は国にするもん、
うん、
普通嫌がるけどね、うん、
まあ大げさに言えば子育てはうまくいってるなと思う、
うん、
何も大したことしてないけど、
お父さんの役目だね、髪切るのは、
そうずっと、
うん、水の毛はどうだったんですか、
水の毛はお母さんの役でした。
ああ、そうなんですね、
はい。なんで僕はほとんどそんな髪を切ってあげることはしたことがないんですけど、一、うんはいはい、回だけちょっと失敗が、ねうん、しちゃったことがあって。
おやっぱあるんですね。すごい。
二人ともやらかしてる。
子育てあるあるなのかなこれ。
バリカンミスる。
バリカンミスりがちっていう、はい。
そうなんですよね。もうあのまあ一緒に風呂入ろうって言って、うん、一緒に行ったら、うん、まあ嫁さんがついでに髪切ってあげてっていうバリカン渡す、
はいはいはい、
渡されてね、置いてあったのかな。
うん、
そう袋に入って置いてあったんで、うん、それ持って入ってえって言ったらん、
うん、お
ん
やりすぎちゃった、
この長さでいいのかなと思って
はい、はい、
ちょっと不安になったんでお母さんって呼んで、
はいはい、この長さでいいの
ガラッて開けたら、うん、ちょっとってえらい剣幕で怒られちゃって
めちゃくちゃ短くしちゃったんですね、
めちゃくちゃ短いの、もうね多分ね一輪二輪の世界、
ああもう
お坊さんとかの世界ぐらい、
そうですね、野球部より短いぐらいです、ね、
野球部よりも短いも
あれアダプターが
アダプターをね付け忘れてて、でねたらこの子はせあれおかしいじょ、うん、髪がないじょって
コロコロコミックの登場人物の喋り方でおかしいじょ
おかしいじょ
バカのバカの
多分ねお母さんの剣幕でびっくりしてって言ったと思うんですけど、
すげえちびまる子ちゃんのあのハマーチの喋り方そんな喋り方だったの昔、
さくら
おいしいじょこれっていう あいつの喋り方じゃん、
そうでね、そういうことが あってもそれから僕噛み合ってないんですけど怒られるんで、
うん、まあ、ちょっと待って、あの、はい、僕もうバリカンの話より語尾が気になって入ってこなかったんですけどでそうやって喋ってたんですか昔、
本当に喋ってたんです、なのでそれ聞いてお母さんもね、うん、笑ってたんですよ、
うん、 え、どういうこと、 おかしい情、
おかしい
情がない情って言って、お前おかしい情ってなったんすか。
どこで習ったんですかね。
とっさに出た面白い、
とっさに出た、
だから普段から別にそれで喋ったわけじゃなくて、
その初めて僕も
急に出た、
うん、髪型とた、髪型とた、言葉
たぶんひょっとしたらね、お母さん怒ってるからおどけてその場の雰囲気を良くしようとしてくれたかもしれないです。そうそうそう、
なるほど。お母様が違う違うって必死に否定しますけど、
まあ像が滴らずになったんじゃないですか。おかしいぞって言おうとして、はい、足らずでジョってなっちゃったんじゃない多分。
あ、いいっすよ水野さん、今後ラジオやってる時ジョって言ってても変なジョって言って
台本にないでしょ。
バカだな。あ、これすごいね、これ取り入れるだけで偏差値が25いきなり下がる。すごいわ。
いや、おかしいね、
面白いこのシステム。
そういうことはありました。本当僕のミスだったんですけど、まあでもそれが大らかな、
大らかな気持ちで許しましたよ、
はい、まあでも確かにおかしいジョって言って、うん、優しく許してくれたわけですね、
はい。
家族っていうのはいろんな失敗を共有してさ、
うん、
あのいるもんね、
歴史的に。そうですね、本当そう、
ね、いい話だな、
うん、でちなみにそのお母様とちょっと見学というか、うん、ギスギスしたんですかそれで。
その時はね、まあそうですね、あのなかなかの感じで、
てめえ何やってんだみたいな感じなんですか。お母様
ですね。そうです、なんでまあうち上に お姉ちゃんいるんですけど、うん、まあその子がすごく母親の顔色をうん、察知するのが上手で、
すげえ、
はい、なんで、
え、でも当時そのお姉さんも、
うん、
6歳
か、1個上だから6歳とか、
そう、5歳6歳ですね、
うん、6歳で、うん、この今空気やばいぞっていう、
そう、母親っていう天変地異が急に起きるからその時にもう顔色伺
う、そうですね、もうあの母親を頂点としたそういった
ピラミッド
型ができてるんで
2番目に姉貴がいるんだよね。
そうそう、
で3番目に父さん、4番目に俺みたいな、
頂上作戦で、
うん、へ、はい、だからそのお姉さんはなんか空気を刺して仲裁みたいなことをするってことですか。
仲裁じゃないです、とりあえず、うん、お父さん謝って、
うんうん、ああ、うんうん、お前が悪いっていう、
そう、はい、お母さんが怒ってる時は必ずお父さん謝って何かしたんでしょうって、うん、いいから謝って、は
あ
は
あ、
じゃあなるほど、だから推定無罪の法則が働いてないタイプの家ですよ ね、
そうですね、推定有罪、
有罪です、
うん、
はい、
もうなんかお母さんが怒ってるということは親父がやらかしたんだろうから、うん、
疑わしき
は罰せよ
で、っていうフ
ィリップ K ディックの有名なねマイノリティリポートっていう SF がありますけどね、はいはい、あれなんかはもう中央集権の政府のコンピューターがこれから犯罪を犯すやつをもう予見して、うん、君は罪人ですっていきなり何もしてないに言われて、うん、ある日捕まるっていう脅威の世界でしたけど、
う
ん、ほぼマイノリティリポートの世界、
そうです、
はい、あなたは悪人ですって言われて、はい、捕まる、うん、
だから僕がとりあえず頭を下げればうまく回っていく的な感じの、
まあ、方面ですよね、だから
そう
知恵でしょ、
そうだけど僕は納得がいかないですね、やっぱり。
あ、そうですね、
お父さんの立場からするとね、
うん、僕は悪くないのに、
あのこれやれっていうか やるときに自分でやったと、それは結果そうなっただけだもんね、
う
ん、
そう
だけど、
アタッチメントつけて渡してくれない
と、うん、そういうことだけど
さ、あ、出た、家事分担で揉めるあるある
そうそうそう、
よくあります、
普段どのアタッチメントつけてるかわからないじゃないですか、
うん、そうやね、
今も絶対坊主しないもんね。
まあ、でもあの何、美容室行くときにさ、うん、2ブロックというかこう刈り上げてもらうからさ、その時にいくつ長さにしますかって
言われるね、
お任せだじょって言います。
やろ嘘すぎる、ね、水野さんシンプル嘘つくのやめてもらっていいですか。
ちょっとお願いしますって言っただけ
か、気に入らなかった変な
状態、あれないじょ。伺ってと思ったんですけど、うん、お父様、堀本さんのお父さん全肯定ですけど、
そうだね、
なんでなんですか。
あ、肯定、否定じゃなくて肯定ね。
堀本さんがやったことを、うん、多分こうなんだろうって考えて、うん、一旦擁護しますよね、なんか、
うん、そうだね、うん、ずっと今日その調子ですもんね。
それはなんでなんですか。
いや、なんでって理由はないけど、そもそもこうだとか基準考えてたって、それは本当にいいことかどうかわからないよね、
うんうん
うん、変だなと思ってもそれがいい場合もあるから、みんなこれ面白いって見てるとなんかあるような気がするね。
これあれじゃない、うん、人文学のレンズを通して世界を見てるんじゃない。
確かにね、
ほう、
価値観ってねすごく一時的なものに過ぎないから、否定も肯定もしないのが良いみたいな。
いや、よく言えばっていうかな、あのそういうことだけど、悪く言えば僕自身がこうであらねばっていうあたりはある部分にはすごい強いけど、あのさっきの父の話じゃないけど、うん、全体に関してはみんなそれぞれあの生きてるし考え方あるからまあこんなもんだべっていうのはあるね。
なんかね、こうやって聞いてるとすごい立派な考えを持った人みたいになるんだけど、
なってるよ
多分。うちの父さんが何も言わないのは自分のキャリアもめちゃくちゃだからね。
そういう面もあるかもしれない。あんまり 固まってないっていうか、あのしっかりできてないっていうか。
医者なんですけど、うん、うちの父、あのもともとなんか魚を取ってて、漁業学科出身、
大学ね、
かなんかだよね。
だからその根っこには旅人だよね。
うん、
旅が好きですね、
ずっとプラプラしてたから、うん、あんまり自分の人生もめちゃくちゃだったなって思うから、人のことあんま怒れないんじゃない。
そうかもしれない。でも自由でありたいですよね、人間は。
いやだからそう言うとすごそうなんだけど、じゃあ僕すごい覚えてるのが、大学受験どうしようかと、僕国立医学部に行きたかったんですよ、うん、滑り止めを受けようか受けまいかっていうのをちょっと悩んでた時に、どうかなって言ったら、いや浪人時代なんてもう人生で一番楽しい時期なんだから、何者にも縛られない、出席義務もないし勉強しなきゃいけないってこともない、一番自由な期間だから絶対それやっといた方がいいって言われて。
あとさんも浪人経験がある、
ね、ある、相当ありますよね、
相当ある、
相当ある、相当ある
、人に分けるだけある、
ね、え、なんかだから合計で何年、6年とか。
そうですね、
そんなに、
要するに一つ目の大学行く前に1年と、
して
その後
医学部入るために
入ってからまたドッペってもいるでしょ、国大のところ。
あ、留年もしてる、
留年、ね、
留年することですね。
でも当時はね、このドッペった人でもないと箔がつかないっていうのがあったんだよ。ドッペった人はこう人に強いこと言えない。いよいよあるんだ、人間のヒエラルキーでない
けど。ちなみにうちの父親もドッペりかけてました。
ああ、ドッペってはないんですか。
ドッペってうちの大学は休学から専門にその何単位になきゃダメっていうのがなくて、うん、僕4年生の時も教育の授業受けてたんで、だから1年目はほとんど単位取れなかった、
う
ん
う
ん、
1年生の時に取った単位いくつだっけ。
全校期合わせ4単位ぐらい取った。
取ってないです、ゼロと言ってよいです。
その頃何してたの、その時間。
その時間はまあ人生経験を積むための、
うん、
はい、
例えば例を挙げて、
例を挙げると、うん、そのだいたい開店に間に合うように朝10時に並ぶ、う
ん、え、パチンコってこと。
そうですね、パチンコ。
当時はこれとかこれとかだいたい決まっていて、
まあちゃんと、
ね、それが人生修行だ
もん
ね。
そうですね、だって、ね、朝行って、うん、で夕方みんなで帰ってきて、
平日だよね、授業がある日の一日ってことだよね、それ。
そうそうそうそう、
大学行かずにみんなでパチンコに行って。
いやそれ休日に行ったら面白くないのさ。
なんで
行くべき大学に行かないで、そういうところに行くことが人生修行だよ。
あと逆張りおじさん、
これ嬉しい、なんか今日全肯定してね。いやそうなのよ、俺もずっと全肯定されるから嬉しい。
いや今4単位の話だけど、僕は大学1年の時2単位でした。
あら、
おー、上には上がいた、
だいぶ先
行
って、
うん、今どうなの、 ABC とかつくかもしれないけど、全優っていう男がいたら、あいつは全優だってけなされたもんです
。けなされるんだ。
もうそういう世界観ありますよね、ガリベンみたいな。
はいはいはい、はい、だからそこになるべく遠ざけて単位も減らしたらこうなったんだけど、
ダメだよ。
で誰かがその有料化かなの何個あるっていう、うん、学部以降の時から話になってて、うん、俺これが何個何度かって言ったら、お前それ有料化で考えたらダメだよ、負荷まで入れれっていう話になって、俺負荷一番あるよ。
そんなこと言いそうじゃない
。いやいや、だけどバカだけど、うん、それは価値のある会話でしたね、
うん、そうかな。そうかな。だから
その今ね、10時になったら並ぶっちゅうのと同じですよ、うん、その時間はかけがえのない時間。
いやなんか言いくるめられてる気がする。
いや本当です。
ちなみにうちの父はもう、うん、あの浪人もしてました。で浪人を勧められました。
ああ、やっぱ
一番いいぞあの時はって、
うん、そうだからそう言われて、あ、じゃあいいなと思って俺浪人したんですけど、うん、滑り止めを受けずに、うん、結構勉強するわけですよ、うん、模試が毎月のようにあって、
う
ん、
そうね、
であのその順位なんかが張り出されたりするもんだから、うん、はいはい、なんとしても上行きたいなみたいな感じで結構頑張って勉強したりするわけですよね、うん、で結構勉強してる時に父の言うことがフラッシュバックしてくるわけですよ、うん、いや浪人なんてめちゃくちゃ楽しいんだから、
う
ん、何より自由で、うん、勉強なんてしなくていいんだからって言って、うん、しなきゃダメだよな。
えらい。
浪人した時にふと思いました、
ね、自分で気づいてるじゃないですか。
嘘やんあいつの情報って
。いや
だからそれはね、時代遅れの情報だったんで。
あ、昔はね、
世の中は変わってきてて、僕らの経験した古き良き時代の話をついお話ししてしまったんだね。
なるほどね、
うん、僕もそれでも受けました、父親から、
うん、
何してたんだっけ浪人生の頃、うん、
浪人生の時は他の学校の子たちとつるんで海行ったり、
う
ん
う
ん、山行ったり
楽しそうだね。
勉強しないと。
勉強はだからそこで知り合った方のお父さんのところ、それがまた中学校の体育の先生のお家だったんですけど、
体育だと授業、大学受験使うんけどな、
そう、ね、もうそこ行ってその麻雀の基礎 そこで
勉強じゃなくて。
そうです。
なるほどね、
はい、体育教師も責任あるよ
確かに、いやいやいや、確かに今だったら責任問題になりそうですね。いやいやいやいや、めちゃくちゃだな当時。
うそうで、まあ、そこにね、その留学生でアメリカの人たちとか来てたので、生きた映画をそこで見に来てながら、
すごいな。だってリーチとかしか言わないでしょ
中国語だよどっちかっていうと。
あの浪人生活っていうこと言うと何がいいかったら、受験に向けて4月から一生懸命やったって長すぎるわけですよ。
そんなことはないですよ。
いやいや、そんなことない。僕らの常識は、だから目標は当時は3月だったからね、試験が。
そうそうそう。
ああ、でその3月から逆算して長くても半年、これはまあしっかりやろうという計画で、うん、その前は何だろう、勉強期間を作るためのも体力作りだったり
体力作り、
気分転換だったり、
メリハリつけない
と、ね、まず世界を広げることだって、まずその後半を良くするためにという半年があって、
うん、違う違う、長いってその
期間、
いや
そういう、
だいぶ取ってる、
ちゃんと長期的計画があったんだよ。
計画あったんです。で
本当ですか？
で半年ぐらい経ってからあと残り半年になるよ、うん、
はい。
だけどまだ早いんだよ。
まだ早い。
だあとは、うん、じゃあ3ヶ月集中すればいいなってなると、あとの次の3ヶ月はじゃあこれやろうとか
ってなって。ゼノンのパラドックスみたいな。
うんうん、どんどん半分にな
ってる。そういう希望に満ち溢れた日々なんだ。
そうか。そうか。
いや、そうだった。
本当そうなんだ。そう
なんです。なんでかそうだったね。
なんでかそう。
まあ、ただ僕はすごく真面目にあの浪人時代勉強はしてましたけど、ただあの僕が入った年にですね、僕はあの河合塾札幌校に通ってたんですけど、河合塾ってあのラウンジっていうさ、ちょっとお茶したりできる、ちょっと自由なスペースがあるんです。自販機があったりして、でそこでくつろいだりみんなできるんですけど、僕が入った年からなぜか分かんないですけど、ラウンジでのトランプ禁止っていうルールができました。
あら、
やってたんだ。
そうですね、なんでか分かんないですよ、なんでか分かんないですけど、まああのとんでもない量のトランプを持ち込んで、あの僕ら2択立てて、あの常時そこを稼働させてたのと特に関係ないと思うんですけど、なんかそういうルールができましたね。
ポーカーとかやってた。
やってた。
金かけて。
テキサスホールデムがね、また面白いんだこれが。もうハマりましたねその時期、ね。
そんなことしてたんだ。
やってました。
じゃあ意外と遊んでたんだね。
そうっすね。影響を受けましただから、
ね。それはいいことだよ。
そうかな。全肯定されてるよ。トランプして。浪人生の
頃。特に文句言われなかったですねそれもね。
けど現役生は体育祭やったり学校祭やったりして遊んでるわけでしょ、
うん
うん、そう、うん、僕らもメリハリつけんとね、やっぱずっと勉強ばっかりで息が止ま
っその通りですよ、うん、
いや
本当にそう、浪人中勉強ばっかりしてたらダメよ。
現役生から1年リードしてるんだ
ねあ、なんか足元すごいやつの考え方だ
遅れたやつが入ってんだよ浪人に
そうか、う
ん、あのすごくね、お父様におすすめの本がありまして、ウサギとカメって言うんですけどその発想危ないらしい
そうだ、ね、読んでないなそれ
君たちはどう生きるかってやつも読むといいよ、
おすすめですね。
でも僕は自信があるのは回り道の価値だね
ずっと正当化しとる
な。いやいや本当に、
うん、
間違いなくね、一本道ってのは怪しい。
まあまあそうでしょうね。
僕割とでも一本道で来ちゃいました、それで言ったら。
ああそうだわ、何の挫折もなく
受験失敗せず来ちゃいました。
あのそれは職業だとか学業だとかだと思うんだが、水野さんの場合はそこに伴ういろんな、例えばさっきの旅行の話じゃないけど、
まあ、
いろんなものがこう絡まってだんだん足腰ができてるから、うん、その一直線であることが弱いっていうのとは違う。世間一般の一直線って本当にね、なんかこう一直線のために何かあった時落っこっちゃって上がれんくなるのよ。
あ、
これが僕はすごく現代問題だと思ってる。
うん、
そうだね、
回り道してるとね、いやこういう国に行ったらこれもあるべとか思いながらまた戻れるんですよ。
じゃあそうすると平日10時から回転のパチンコに入る。
それも大事なことだったと思うんですよ。
そうかな、
社会勉強ね。
社会勉強。そう、ペンキ屋さんと知り合いになったりとかね。
ああ、あるかも。
うん、そう。地回りのヤクザの人に台を教えてもらって
使えるかその部分使えるかその話
というわけで、本日はエイプリルフール会取り終わり雑談会という形でですね、水野さんのお父様とうちの堀本父を入れて4人で喋ってまいりました。これさ、新鮮じゃない普段ゲスト呼ぶときってさ、先生とかさ、知見がある方を呼んでさ、いろいろ聞くからさ、なんなんすかそのパチンコ朝10時から打った話初めてだよこの
学びが一個もなかった
のに。
いやいや、学びに溢れてる、
学びに溢れてたよねすごい、
そうかな、
ガンチクなる、
いい話があった、
いい番組 組です。
いい番組。
まあでもちょっとね、新しいゲスト会の形ということで ですね。
あとよく出てくれたよなっていう、ね。
そうだね。ただこれは秘密なんですけど、昨日我々で飲んでる時にね、はい、水野さんのお父様がずっと言ってたのは、うん、まあ我々の方が人気出ちゃってこの後すげえ会がある可能性がありますからねって調子乗ってましたよね。
そうですね。はい。なんとか一軍と二軍のね、
うん、二流。あ、もうそういう分け方なの。俺らが一軍で二軍なんだ。座を奪われないように、ね、はい、これからも頑張っていきたいなと思った次第でございます。はい、ということで改めまして、面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、どしどしいただければ、あと我々の話聞いてて思い出した幼少期の思い出とかね、うんうんうん、今子育て中の方は子育て話とかも書いていただけると盛り上がるんじゃないかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、
というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。